それではですね、殉教のコーナーに入っていきたいというふうに思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜びという本を、私書きましたけれども、この本を毎週1章ずつ読んでおりますけれども、今日は20章、20回目になるんですね。20章のところの、あ、21章です。ごめんなさい。21回目になります。最初の殉教者はフィリッペっていうところです。実はこれは今から11年前、400年祭という、26聖人殉教記念祭が私の教会で始まった一番最初の会なんですけども、400周年の記念聖火を待ちました時に私も説教させてきましたが、その時フィリッペのことを話したんですね。私ペトロ・バプチストもすごく好きなんですが、このフィリッペもすごく親近感のある大好きな人ですけれども、今日は彼について、見ていきたいと思います。じゃあ純子さん、お願いします。
はい。21章、最初の殉教者フェリペ。彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。マルコの福音書15章21節。西坂の丘で26人の処刑が始まりました。最初に天国への槍を受けて殉教したのはフェリペでした。彼はイスパニア、スペイン人の両親のもと、メキシコで生まれたフランシスコ会修道士でした。とは言っても、本当は落ちこぼれだったのです。
はい。先週お話しましたように、26人は両端から殺される予定だったんですが、このフィリペの、添え木がですね、フィリペがあまりも、イスパニア人だったからでしょうか、背が高すぎてですね、うまくこう、腰に当たらなくて、非常に苦しんでいて、窒息しそうになっていたので、テラザ・ハンダブローという死刑執行人の責任者がですね、先にやれということで、一番最初に殉教することになりました。でもそこに何か神様の非常に深い見てとメッセージがあるような気は私はしています。実は彼は落ちこぼれだったんです。どういうふうに落ちこぼれだったか、じゃあお願いします。
フェリペは、若き青春時代には芳醇な生活をしていました。それでも一度はどこかに神様の責める声を聞き、悔い改めてフランシスコ会修練会に入会をします。しかし結局はすぐに元の生活に戻ってしまいました。
はい。まあ、芳醇な生活をしたんですけど、内側に神様の責める声を聞いたんでしょう。両親は敬虔なカトリックだったと思います。それで、悔い改めてやり直そうと思ってですね、フランス国会修練会に入るんですが、長くは続きません。やっぱり元の、芳醇な生活に戻ってしまったわけですね。
それからしばらくして、彼のことを心配する両親は、彼を何とか真面目な人間にしようと考えて、商業に従事させるため、フィリピンに送ります。
メキシコで生まれ、メキシコ育ったんですけれども、まあ両親は、まあそこでいるより、とにかくフィリピンに送って、外国に行けば何とかなる。今度はもう、修道会なんて言われて、商業、仕事をさせようと。まあ商業に従事させるわけです。で、実は成功するんですね。商業は成功して、商売人って言うんでしょうか。商業はすごく成功してうまくいったんですね。でもその時彼は、その成功の中でも虚しさを覚えるわけです。
フィリピンに渡った彼は、やがて安逸な生活にも飽き、再び決心して、マニラのフランシスコ修道会に入会させてもらおうと願いに行きます。院長はすぐには受け入れず、その申し出を主の前で祈り、熟考した末に、彼を受け入れることにしました。
はい。商業は成功したんですけども、まあ、その中で、あいつな生活でしょうかね。お金があればいろんなことができますので、まあ、それでなんかもう飽きてしまって、やっぱりこれ虚しさを覚えたんでしょう。両親が祈ったのかもしれません。だからもう一遍決心してやり直そうと思って、再び今度はマニラの、フィリピンのマニラにいます、サンフランシスコ修道会に入会を願うわけですね。でも一度メキシコで、この、彼は入って、脱会って言うんでしょうか。もう続かなくてやめてますので、その、 その院長がですね、すぐには受け取らなくて、一回脱出しているので、ちょっと断ろうと思ったんでしょうけども、祈ると、神様受け取ってあげなさいという流しが来たんですね。それで、院長は十分祈って実行した上で、じゃあ受け取りましょうということで、受け取ってくれたわけです。それで彼は、修道会に入ることになったわけですね。
それから2年経った時に、修院長は、フェリペに、司祭除会のために、再びメキシコに戻るようにと命じました。司祭除会というのは、司祭になるための任命安守式のようなものです。
はい。ちょっとこれは、かなり割愛して書いてるんですが、普通2年で司祭になることはありえません。これは、普通はそんな短くてはなれないんです。ところがその院長をはじめ、この、母国に戻らなきゃいけなくなった。そして、その中でこのフィリペを、修道、司祭にして、そして、建てようって話になった。それで、その場合に当時はですね、その、メキシコに戻ってそこで、司祭除会を受けることになっておりましたので、フィリペにメキシコに戻ってそこで、司祭除会と言いますけれども、プロテスタントといえば牧師の安守式って言うんですけれども、それ任命する安守の式、カトリックでは除会と言いますけれども、司祭の除会を受けるためにメキシコに戻ることになったわけですね。
その時、メキシコに戻るために乗ったガレオン船がサン・フェリペ号だったのです。そしてそのサン・フェリペ号がメキシコに向かう途中に難船し、日本の土佐沖に漂着してしまいます。そして彼は捕らえられ、殉教者の中に入れられたのです。
はい、くしくも、フェリペという彼の名前と同じ名前のサン・フェリペ号、それの、ガレオン船ですね、それに乗るわけです。そしたらそれがなんとメキシコに向かう途中で難船してしまいます。台風でですね。そして日本の土佐沖に漂着したわけですね。で、普通はですね、船を、漂着した後しばらくだったらちょっと、船がこう壊れたところを直して台風が収まったらまた再び出航するんですが、そこでそのサンフェリペは商船だった、商売の船だったので、いっぱい物を積んでいて、それで、日本の大名と言いましょうか、が、それに目をつけまして、豊臣秀吉に献上しようとしてですね、いろんなことが起こるわけです。その結果、結局サンフェリペ号の乗っていた、このフェリペも捕まえられてしまって、そしてなんと殉教者の中に加えられることになってしまったわけですね。これは非常に悪い言い方をしたら、とばっちり。全く考えてなかったことはフェリペの人生に起こったわけです。彼は司祭になるために、メキシコに向かっていったわけです。ところが彼は全く考えてなかった日本という国に漂着し、考えてもなかった殉教者に入ってしまったわけですね。
最後に来た最初の殉教者。こうして26人の殉教者の中で、日本に最後に来たフェリペが、日本で最初の殉教者となりました。しかも、日本に来るつもりでなかったフェリペが、日本で最初の殉教者に選ばれたのです。時に、フェリペ24歳。彼は、日本に来て、まだ4ヶ月しか経っていませんでした。しかし、主が、彼を、そうです、このフェリペを、日本の最初の殉教者に選ばれたのです。
日本で最初に殉教したのは、このフェリペでした。持ちこぼれだった彼を神様は選び出されて、殉教者に選ばれたんですね。彼は日本に、この26年で一番最後に来た人です。そして、彼は日本に来るつもりでなかったのに、そのサンフェリペが難船したばっかりに、日本なんて、考えたこともないっていうかですね、好きも嫌いもない。彼の頭の中には日本という国は、全く発想の中になかったと思います。聞いたことぐらいあったでしょうけれども、その日本に彼は漂着をし、想定外ですね、今の言葉では。全く想定外の日本に漂着し、再び行けるかと思ったら捕まってしまって、司祭になれる。やっと夢見た司祭になれる。そして、お母さんも喜んでくれる。そう思っていたのに、彼は殉教者に選ばれて捕まれてしまった。時に24歳。まだ若い。若干24歳。これから彼の人生は司祭として、全く新しい 人生が始まる。お母さんが願っていた神様のために使える仕事について、彼の人生がこれから新しく始まろうとしている。ところが神様は彼を日本の最初の殉教者に呼ばれました。日本に来て4ヶ月か経ってなかったんですね。で、面白いのはですね、本当は26人の真ん中の方にいたので、最後の方に死ぬはずだったのに、そのさっき言いました、当て気が合ってなかったばっかり、添え気ですね。当て気じゃなくて、添え気が合ってなかったばっかりに、その26人の中でも、最初に亡くなることになった。まあ、亡くなるというか、天に帰ることになったわけですけれども、だから彼の、その、殉教者として選ばれたことを考えると、もう全てが人間的に考えれば、予定外、想定外、誰かが意図したわけではない。全く本人も周りも意図していないのに、引っ張られていった人生だったのです。でもそこには、見えざる神の御手があったんだと思います。彼は殉教者として選ばれ、この日本の国の最初の殉教者として、神様は落ちこぼれだったフィリペを、法事を重ねてたフィリペを、一回脱出したフィリペを選んで、日本最初の殉教者に召し出されたんですね。
神の御手。フェリペは決して優等生ではありませんでした。それどころか、本当は司祭にもなれなかったかもしれない落ちこぼれだったのです。そのフェリペを主は選ばれたのです。彼が選んだのではありませんでした。むしろ彼にとっては強いられた十字架だったと言えるでしょう。彼は自分で選ぶことはできなかったのですから。
はい。フィリペは自分で選んで日本に来たわけではありません。今まで26世紀の話をしてまいりました。マチアス、それから戻り橋、覚えてらっしゃるでしょうか。ルドビゴ・イバラギ、アントニオ、トマス・コダキのことも話したでしょうか。そしてヨハネ・ゴトウ。一人一人みんな選択の時があり、喜んで神様を選んだんです。もちろんフィリペも戻り橋を喜んで選んだんですけども、でもこのフィリペは、少なくとも、その最初26の中に入るときに、自分から選んだわけではない。この日本という国に来たのも自分で選んだのではない。そして殉教者というのも自分で選んだのではない。そして最初に殉教することも自分で選んだのでもない。また誰かがそう仕向けたわけでもない。これは、まあ一般的に言うとしては偶然、しかも、いい意味ではなくて悪い意味での偶然に見えるでしょう。でも、そうではなかったんですね。神様はこの落ちこぼれだったフィリペを、日本という国の最初の殉教者に選び出されました。優等生ではなかった彼を神様は選んで、一度脱節した彼を、弱かった彼を、ふさわしくなかった彼を、神様は日本の殉教者の一番最初のトップバッターに選んでくださったのです。フィリペはそれを悲しんでいたでしょうか？フィリペはそれを恨んでいたでしょうか？フィリペはそれをできたら逃げたいと思っていたんでしょうか？この後読んでいただきますが、彼が残した文章を見る限り、それはありません。それは無理やり書かされたのでもなく、強いられたのでもありません。彼の心からの思いだったと思います。彼は日本という国に、自分は神の手によって導かれたと受け取りました。そして、司祭にも本当はなれなかった落ちこぼれの彼を、神様がキリストのために命を捧げる殉教者に選んでくださったと、喜んで受け取っていました。実はですね、メキシコにはお母さんがいて、彼をフィリピンに送ったお母さんは、自分の息子は司祭になれるって聞いたとき、大喜びしたんです。私の母も、クリスチャンでですね、私のお腹の中にいたときに、この子は牧師になってくれればいいなって思ったそうです。幸い私の母は私にはそういうことは一切言いませんでした。私の人生の選択は、高校も大学も、そして浪人したときも、二浪したときも、全部私が自分で選ばせてくれました。そして行く教会も、そして、牧師になることも、結婚も、どこに行くかも、全部私は自分で選ばせてもらいました。本当に感謝しています。でも、母は牧師になってほしかったんですね。そしてそれを本当に乗ってたんですね。でも私は言わなかったんですけれども、私は牧師になるって言った時ですね、母は喜んでくれたんですね。で、牧師になったことを本当に今喜んでくれています。 フィリペのお母さんもですね、フィリペのお母さんがフィリピンに送って、彼が献身を再びして、修道会に入ったとき喜んだと思いますが、連絡が来ました。司祭になれる。メキシコでお母さんの見ている目の前で、司祭除外を受けられる。お母さんは天にも昇る思いだったと思います。どうしたかというとですね、お母さんは、真っ白な純白の絹を買ってきて、司祭除外の時に彼が着る、司祭除外のための祝福を、当時の祝福ですけれども、その純白な布を買ってきて、お母さんは手で、自分の手で、真っ白な彼の司祭除外のための服を作って待っていたんです。でも、息子はメキシコに帰っては来ず、お母さんの目の前で除外を受けることはありませんでした。でも私は思っています。お母さんが悲しまなかったとは言いません。やっぱり悲しかったかもしれませんし、もしかしたら辛かったかもしれないでしょう。でも、実はそうじゃなかったかもしれませんね。日本に漂着して、そして日本でキリストのために命を捨てて殉教者になったっていうことを聞いたとき、私はきっとメキシコにいたお母さんは、喜んでくれただろうと思います。そして今天国で、フィリペと一緒に、この日本のために、間違いなく、心を合わせて祈っていることでしょう。フィリペは、お母さんが、メキシコに帰ったら待ってることを知っていました。でもそのメキシコに彼は帰れなかったのです。そして日本に漂着して、殉教者になったのです。でも彼はその運命を、神のその導きを、全く呪わず、喜んで、心の底から喜んで受け取ったんですね。それが日本の最初の殉教者だったんですね。このことは決して忘れないでください。私の人生にもあなたの人生にも自分で決して決めることのできない、選ぶことのできない選択を強いられた時がある。でも、それを喜んで受け取るときに私たちの目をはるかに超える神の計画と祝福が始まるからです。フィリペが書いた文章を読んでもらいたいと思います。
それでも彼は心から喜んでいました。殉教者に選ばれたことも、彼はすべてのことの中に神の御手を見ていたからです。彼は言っています。自分のような本来司祭になる資格さえないようなものが殉教の恵みに預かることができるのは、ただただ主イエス・キリストの深いお恵みによるものです。サンフェリペ号が難船したのは、この私を救い、殉教の恵みの中に入れるために、主が許されたのです。フェリペは、自分の人生に許されたすべてのことを心から感謝して受け入れたのです。メキシコに向かっていたのに、日本に難船したことも、司祭除外の代わりに死刑執行人に渡されたことも、そのすべてのことの中に彼は主を認め、主の御手を見ていたのです。
どうしてフィリペは、普通に考えたら運命のいたずらというか、こういう悲しむべきことをこんなに喜んで本当に受け取ることができたのでしょうか。それはフィリペが落ちこぼれだったからだと私は思っています。彼は放蕩して失敗しました。一回は修練会に入って挫折しました。そして成功した後も虚しくて仕方がなくて、そしてもう一度修道会に入るとき、主院長はすぐに受け取ってくれずに、それでも神様が言うので受け取ってくれたのです。彼は自分が本当は受け取ってもらえない、ふさわしくない、そして自分はそういうものになるのに力がないしふさわしくないということをよく知ってたんです。自分は本来ふさわしくない落ちこぼれだったということを知ってるわけです。だからこういう神様の手はですね、人間的に考えたらマイナスと思えることを彼は文句を言ったり不平を言ったり運命を呪ったりしないで喜んで受け取ることができたんだと私は思います。私たちの人生の中にもフィリペと同じように メキシコに来たはずなのに、日本に来たフィリピンのように。被災地を外出するためのはずなのに、殉教者になってしまったように。お母さんが待っているのに、そこには行かずに、天国にまっすぐに向かっていくように。自分の手ではどうすることもできない、まあ、台風ですね。それによって漂着してしまったように。自分の手や、人々の手にはどうすることもできない力によって、あるいは誰かの他人の力によって、自分の人生が変えられたり、その人間的に言ったら、願ってないことに、考えてもいなかったことに、マイナスに引き寄せられることがあります。でも、それをもしあなたが呪っても、わめいても、騒いでも、実は何も変わりはしません。あなたはそのことの中に、本当に神様の手を認めて、それを喜んで受け取るとき、その十字架を感謝をして、フィリペのように喜んで引き受けるとき、実はその中に隠されている神のもっと大きな計画をあなたは見出し始めるでしょう。そしてその実を必ず後の日にあなたは見るようになります。私は日本のリバイバル、たくさんの人がイエス・キリストを知って神に立ち返ってくるときは、まもなく来ると知っていますが、それは実は一番最初の殉教者がフィリペであったように、自分が願ったようにはいけなかったその十字架を喜んで引き受ける人たちによって、その働きは始まってくるというふうに私は個人的には思っています。あなたの人生にもし今晩、なんでこんなことが私にされるんだろう、なんで船はまっすぐメキシコに行かずに漂着してしまったんだろう、なんで私は死体になるはずなのに、殉教者に選ばなきゃいけなかったんだろう。フィリピンと同じように、どうしてこんなことが起こったんだろうって思うことが、もし許されていたら、それがクリスチャンであってもなくてもです。今晩、そのあなたの人生に許されたことを、その後ろにある神様の手を認めて、喜んで受け取ってみてください。いえ、感情は喜ばなかったとしても、わかりました。私の感情は喜びませんが、神様がいるなら、きっと私の理解を超える何か大きなことがこの後ろにあるんだと思います。感情はついていきませんけれども、それを受け取って、喜びます。そう告白して受け取ってみてください。その時そこから今まで見えなかった神の手があなたに見えるようになっていきます。そして歴史を動かしておられる、歴史を導いておられる、誠の神様のあなたの人生に対するあなたの考えよりももっと大きな、人々の考えよりももっと大きなあなたの人生に対する計画が開かれてきます。フィリピは今天国でお母さんと喜びながら私たちのために祈ってるでしょう。この日本の国にたくさんの魂がキリストに立ち返ることを願って祈っていることでしょう。そして私たちは彼の祈りの答えとして、この時代を魂を勝ち取るために生きるんです。それは人の作り出した物語ではありません。神の書かれる物語です。その神の書かれる物語の中に、あなたも今晩入ってほしいというふうに思います。さらに続けてお願いします。
神の選び。神様の選びというのは不思議です。日本で最初にキリストのために命を捧げたのは日本人ではなくメキシコ人、つまり外国人だったのです。しかも日本に来るつもりではなかったものをあえて主は選ばれました。6人の外国人神父の中で彼だけは自分でこの国に来ることを選んだのではなかったのです。もちろん人から強制されたのでもありません。神ご自身が彼を選ばれ、この国の殉教者として召し出されたのでした。
はい。最後にもう一つだけ付け加えておきたいと思いますが、一番最初の殉教者は日本人ではなく、このメキシコ人でした。しかも、この6人の中で一人だけこの国に自分で来ようと思ったのではなかった。もちろんいやいや来たわけではありません。もう考えられない、まあ、漂着してきてしまったわけですけれども、漂流してきてしまったわけですけれども、私たち日本人はですね、 世界中に今仕事のために出てかけていってますが、キリストを信じているクリスチャンが世界に行っているのはごくごく少数です。しかもイスラエルとかアメリカのように観光とか、あるいは、自分の祈りのためにとかですね、そういうためには巡礼ですね、ために行くんです。宣教のために日本のクリスチャンが、もしかしたら死ぬかもしれない宣教のために日本以外の国に行ってるのはものすごく少ないんです。でも日本に来た外国人は、かつてはヨーロッパからカトリックが、そしてその次はアメリカからプロテスタントが、そして今では韓国をはじめするアジアからたくさんたくさんたくさんたくさん来ました。そして日本の最初の殉教者もメキシコ人でした。私は恥ずかしいんですが、海外に興味はなかったんですね。海外旅行ってもあんま好きじゃなかったんです。なんか今はそう思ってませんけど、ね、昔はミーハーみたいな感じがしたんですね。私は自分は日本男児、アイアムジャパニーズマンっていうタイプだったんですね。日本人の好きなことしか考えてませんでした。でも神様から言われたんですね。私は城壁の外に出て十字架に帰りました。あなたもこの国から出て福音を伝えに行ってほしいって、イエス様が再臨される黄金門の前ではっきり語られたんですね。私はその時悔いを与えました。私は今まで35の国に行っています。今話題になっているチベットにも行きました。まだまだ少ないです。35ったら多く思われますけど、全然少ないです。世界には200何カ国あります。私たちは自分が好きとか嫌いではなくて、イエス・キリスト福音のために、日本はもちろんですけれども、日本の国以外に行って福音を語っていく使命があることを覚えていてください。で、丸語ります。日本にこんなにクリスチャンが少ないのに、まず日本人じゃないかって。だから日本でクリスチャンが増えません。どんなに少なくても、私たちはその福音を持って世界に目を向けて出ていかないといけません。その時与えるものは受ける。その時この国でもクリスチャンが増えてくるんですね。その時この国にも命をかけてキリストを愛して、多民族のためにも、キリストと多民族のために命をかける人たちが起こってくることでしょう。一番最初の殉教者は日本に来ようと思っていた人ではない外国人だった。そのことを私たちは今晩しっかり心に覚えておいてほしいというふうに思います。11年前、このフィリピンのことを語りました。私は今日ちょっと時間がね、あれだったんですけれども、フィリピンのことを思うたびごとに、やっぱり原点に返されます。今からお祈りしますけれども、ラジオを聞いてくださった皆さんの中に、そうだ、自分の人生にもいろんなことが許される。でも、その許されてきたすべてのことを、フィリピンのように感謝をして受け取って、神の結婚の中に行きたい。そして、自分も神様をしちゃうなら、神様が導かれるなら、どんな国に行って、少数民族であっても、豊かな国であっても、まだそれほど豊かでない国であったとしても、主がおっしゃるところに行って、キリストのことを分かち合いたい。そう思える方はですね、一緒に私について祈ってほしいというふうに思います。愛する天のお父様。
愛する天のお父様。
今晩フィリピンのことを聞きました。
今晩フィリピンのことを聞きました。
私の人生にも、
私の人生にも、
理解できないことが、
理解できないことが、
全く想定外のことが、
全く想定外のことが、
許されてきました。
許されてきました。
正直に言って、
正直に言って、
どうしてと思います。
どうしてと思います。
けれども今晩、
けれども今晩、
その許された事柄を、
その許された事柄を、
感謝を持って受け取りたいと思います。
感謝を持って受け取りたいと思います。
喜んで受け取りたいと思います。
喜んで受け取りたいと思います。
その力をください。
その力をください。
このことの後ろにある、
このことの後ろにある、
神の計画が、
神の計画が、
豊かに現れてきますように、
豊かに現れてきますように、
導いてください。
導いてください。
この十字架を、
この十字架を、
喜んで引き受ける、
喜んで引き受ける、
力をください。
力をください。
そして、その、
そしてイエス様、
あなたがおっしゃる時に、
あなたがおっしゃる時に、
あなたのおっしゃる国に、
あなたのおっしゃる国に、
いつでも行くことができますように、
いつでも行くことができますように、
ご自由に、
ご自由に、
私を使ってください、
私を使ってください。
イエス・キリストの名によって、
イエス・キリストの名によって
お祈りします、
お祈りします。
アメン、
アメン。